はいどうもこんばんは、トウモロコシの会の吉田裕樹です。
ちくひめです。いや、期待のラジオのちくひめです。
期待のラジオのえいと申します。
はい、そんなねラジオ番組2つがここに集まって、何をしているかというと、今度イベントがあるんですよね。
そうですね、
はい、7月の23日の日曜日13時半から3時間ぐらい、16時半くらいの予定でイベントをします。
はい、はい、場所は阿佐ヶ谷ロフト A ですね。
はい、一応第2回、
第2回怪奇団ライブ、
そうそう、前回はね、あの怪奇団ライブ、そちらの奇団ラジオに吉田裕樹が乗り込むっていうイベントを何年か前に、
4年前、
伝説のイベントですね。伝説のイベントがついに復活っていう形になりますけれども、
はい、
今回ね、いろいろと仕掛けというか面白い企画を用意してますので、
はい、
お互いにラジオのファンの方のみならず、面白いものが好きな人は来てくれたらいいんじゃないですか。
お支え合わせの上ぜひぜひ、
はい、あとで怖いものとかね、気持ち悪いもの、
嫌なものとか
が好きな人ね、
うん、
もしかしたらシークレットゲストで今に英介さんも来るかもしれませんからね。
むしろあきっぱっかり
そうですね、今にさんは多分来るし、他にもやばいシークレットゲストも来るかもしれないです。
おお、もう
交互期待、
期待
でね、あの今回配信と、もちろんライブイベントと両方でやるんです、やるので、配信の方は配信チケットね、来れない方は買ってほしいんですが、会場に来た方だけの特典というのもありまして、配信が終わった後ちょっとね20分30分ぐらいは会場限定のトークだったり、いろんなコーナーをやったりしますので、
はい、
会場に来た人だけしか聞けない話もあるし、もう行っちゃうか、プレゼントもね、
はい、
素晴らしいプレゼント。
前回はあれですと、ゴミ処理でしたからね。
前回は自分しかいらないゴミを持ってきたんで、あの今回はもうちょっといるゴミを、人によってはいるゴミを持っていこうかと。私はね、だからそちら奇談ラジオのお二方はもっと素晴らしいグッズがいろいろあったりしますからね。
ぜひぜひね。
で、あと今回も場所はあのくしくもというか4年前と同じ阿佐ヶ谷ロフト
ですね。伝説のイベント、
日の体育の日、
日の体育の日
みたいな、体育の日じゃないけど10月でしたよね、あのね、血のバレンタインみたいな感じで、血の体育の日みたいな、その時の話も多分します
よね。あのしないとね、ちょっと始まらないのでね、
なぜ第2回のこのイベントがね、
そう、血塗られたから、
そうですね、血塗られた、そう、
まあ、他では聞けない話
ですばっかりですね、
うん、ばっかりですね、ちょうどね、あの日から、
あの日から4年後、
イベントで1回死んだ人って多分他にいないですね。
そう、あの死んで1回ってまたイベントやってるっていう、その進歩があるのかないのか、
うんうん、ね、だからこそのこの第2回ですので、
第2回怪奇団ライブ、
はい、
あのね、これ比喩じゃなくて本当に死にましたからね、
本当に死ん、1回死んでるからね、
うん、
まあ、どういうこっちゃと思う人もいるかもしれませんが、それは会場あるいは配信でイベントをご覧になっていただければ余すところなくお届けいたします。
はい、というわけで
もう一回言いましょうかね、はい、2023年7月21日阿佐ヶ谷ロフト A で、あ、タイトル決めてねえのか、怪奇団ラジオ2でいいのか、
怪奇団ライブ2、
そうですね、はい、あ、7月23日の日曜日、
23日だ、一番肝心なところで間違えた、
23日ですね、
7月23日です、はい、おそらく、12時半ぐらいから会場で、13時半スタートが16時半、終了という感じでね、赤ん坊も泣いて応援してくれてますけど、はいはい、我々が悪いんです、ちょっと言ってる我々が赤ん坊の方が被害者、
はい、はい、ごめんなさい、はい、
ごめんなさいね、気持ち悪いラジオね、外でね
突然録音してると、
皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。では会場で
お会いしましょう。
配信でもいいですよ。
あ、そうですね、ではでは、
なるべく会場で、
なるべく会場でよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。ぜひともお願いします。
こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、いいと申します。
はい、ありの町のマリア、
はい、
北原さと子のアフタートーク、
アフタートークでーす。
はい、
めっちゃすごい人やった。
あの、1時間49分でしたっけ？
瞬間
本当申し訳ないです。
いや、面白かった。
長い。
でもなんかこの人生の中、短い人生ですけど、うん、なんかあんまりこう、なんです、こう、はしょれる部分って ない人でしたね。
そうですよ。あの、普通って、まあね、60年とかあると、こうありました。で、ここで一旦なんか、全く違うところで話が飛んで、うん、またこういうことをしましたっていうリアクションが何個かあるんですけど、人生って。うん、彼女の場合若いから、この何かしましたで、それによってこれが起きました。その起きたことによってこれが起きましたって、全部一本の線の上で起きてることの積み重ねなんであって、うん、これがほら、だから、例えば、趣味があって、これがあって、みたいな、うん、4つ5つ活動をしてたりすると、人間って言えば多面的だから、うん、ね、あなただったら歌をやって、うん、まあ、祈願ラジオをやって、うん、あとはまあ、ね、結婚生活があって、みたいに多面的なんだけど、うん、まあ、彼女の場合は、やっぱ、修道女みたいな生活をしつつ、うんね、神に祈るっていう、一本の大きい線だけ。
そう、ほんまにそう。
なので、鮮烈にそこの部分だけの人生になるんですよね。
うん、だってもう尽くした人ってまさに尽くした人ですよね。それをね、ありの街にというか。
そうすると、あの、編集で切れないっていう。
そうですね。切るとこなかった
という。切るとこがないっていう、なってしまって、1時間49分になるっていう。
このね、あの、撮り終わった瞬間の時点でね。
で、撮り終わった瞬間に自分で落ち込むっていう。神様。
いや、
1時間49分も、罪を犯した私は。
何の神様
編集の神様。
編集の神様。今度も自分で編集するんですよね。いやーでも面白かったですよ、うん。あとなんかその、最初はうちなんかその、なんていうのかな、バズりを松井ちょっと嫌いやったんですけど、うん、なんか途中から、ちょっと、松井松井みたいな。
松井は、いや、ピアなだけに、いろんなものを見て逆に傷ついて、うんうんうん、なんかいないそれって、本当は誰より優しいんだけど、うん、なんか、自分も傷つくのも嫌だし、うんうん、なんかいろんなもの見てきちゃってるから、スキャンダルになっちゃう。
なんかスレッカラシみたいな感じですもんね。そのスレッカラシの状態で法律事務所でなんかバイトとかしながらライターしてて、うん、なんかこれは使えるぜみたいな感じになって、さとこを利用しようと思って利用してきて、でもなんか嫌いやけど羨ましいじゃないですけど、うん、ね、なんか本当はそうなりたいけどなれへんみたいな、うん、救われたいけど、結局だって最初比叡山だって救いを求めていってて、うん、違うみたいな。キリスト教も違う、これじゃない、こうじゃねえ、みたいな。でもそれをね、一生懸命取り組んでるゼロ神父とかね、サトコ目の前で見ながら、なんかムカついてたわけじゃないですか。
そう。
でも、最後、ね、マリオを守る、洗礼名は、ね、
名前を。
ヨセフにしてください。
これ燃えるちょっとね、
いい話ヨセフにしてください。これ熱かったですね。いやなんかあとその最後ら辺のゼロ神父影薄かったけど、うん、その小沢さんの小沢の親父が、キリスト一家の知り合いがいねえなぁ、お、ゼロ神父の名前にしようっていうのめっちゃ面白かった、ね。
です。佐藤子爆笑っていう。
佐藤子爆笑。
小沢さん簡単っていう。
めちゃくちゃ良かったですね。なんかあのみんなでもその何ですかね、こう、まあ、佐藤子もすごいですけど、やりきったところも。なんか周りが結局自分たちの力で立ち上がろうとしたっていうところは、本当にすごいなと思いましたね。
うん、子供たちがやっぱ実践を持って、佐藤子がね、こう、もう具合悪くなってからも動くっていう、うん、ちゃんと、
うんうん。だからこそ回ってきたわけですね、うん、ちゃんと行事だってね。うん、だって誰かが辞めたらもうそれでしまいですけど、
そうそう、
ちゃんとそれを回し続けてたっていうのはね、うん、まさにその中の人ですよね。いくらその周りの人というかね、松井とか小沢とかが、やったとしてもそうじゃないですよね、
うん。
ニーズというか、ちゃんと俺たちでやっていこうっていうふうになってるからそうあるわけで。
すごいよね。あの、人を動かし、結果として人を動かしたっていうのは。
うんうん、
だから、ね、佐藤子は私がいなくてもみんなって言ってるけど、うんうん、それはすごいことなんだけどね。
うん、いや、だからそれが一番すごいことですよ ね。むしろねっていう。自分が回さなくてもちゃんとやってるっていうことこそがすごいことですよね。
うん、でもやっぱ悔しかったんだろうね。その自分にはない健康的なあれと、あとやっぱり自分は、そのね、修道女っていうことをやっぱり目標に置いてるから、
うん、
そな変な話、男性と結婚して、その現地の人とそこに住むっていうような選択肢はないわけじゃん。どうしてもやっぱり自分はその神の視点から、神に仕えるものの視点からしか介入できないっていう、本当の意味でその泥にまみれて一緒になるっていうことはできないっていう、なんていうかな、そこがやっぱ感覚的に悔しかったんじゃないかなっていう。
その上から降りるんじゃないですよね。本当はね、本当は上から、ね、上からわざわざ止めるものから待つけど、降りるんじゃなくて、そこの中に本当に融合するっていう視点が本当はそうしたかったっていうね。でもね、そうはできないですから。
だからな、ありの町のマリアって、うん、やっぱ本当に、その人、ね、泥に混じって、 って、まあ子供たちと一緒に、その、またやのね、うん、生活をしたっていうふうにされてるんだけど、でもやっぱりそれよりもそういう実生活に根付いてるっていう部分よりも、彼女が伝えてる言葉とか、うん、彼女がそのしてみせる行動とかに人が共感したっていうのが大きいんじゃないかな。本当に、だから必ずしもくず肥料をしたり、一緒に汗を流したりっていう必要は、まあもちろんそれも大事なことだけど、やっぱりその言葉の力とか、うん、ね、ある程度その学がある彼女のバックボーンとかっていうのをすごく人に物を伝えるときに重要だったのかもしれない。
そうですね。うん、なんかそのやっぱりそのまあ佐藤子の生まれも含めてですけど、うん、そのウェルカム体制みたいな。
そうそう。
うん、これはその宗教とかじゃなくて、うん、そのやっぱ佐藤子の家族の感じとかを見てると、やっぱその他者とかもこう分け隔てなく受け入れようとする姿勢みたいな。うん、
やっぱ金子たちがすごいよね。
金子たちやばいですね。
どうしたら金子たちみたいな。
いや、そうですよ。
金子のバックボーン、金子のじいちゃんはどういうやつなんだろう。
金子の人生っていうかね、の方がすごい気になってきます
よね。気になるよね。
だって、金子だけじゃなくて、金子の知り合い、それこそだって教授仲間の人でさえ、うん、普通ですよ、地位があって、うん、そのね、だって教授のね、娘がその、しかも割と周りのね、主婦のね、おばちゃんたちがあんなことしててすごいのよ、みたいな。もう、悪口っていうかもう、吹聴してるわけじゃないですか。
そうそうそう。
それ聞いた状態で、なんかね、そのなんか、素晴らしいとか、なんかわざわざでもその、もてはやすこともなければ、悪口を言うこともなく、うん、そういうことをしてるということは、お困りのようですから、でしたらどうですか、みたいな、その支援の仕方。
ね、
何ですかこの感じはみたいな。
みんなが優しい世界だよ。
優しい。なんかその肯定するわけでも否定するわけでもないスタンスってすごく難しいと思うんですよ。
ただでもどうなのかね。それはそういうふうにさとこには伝えたけど、うん、本当は、
あ、まあね、
まあ見るに見かねて、もうそれやめさせた方がいいんじゃないみたいなこと言われたのかもしれないよ。親サイドは。
まあ実際にはね。
そう、親サイドがだからここで傷つけないようにさとこに、
あ、フィルターでね。
そう、フィルターかけてるのかもしれない。
優しい世界フィルターがね。
そうそうそう。
世界の可能性は確かにありますけど、う
ん、あんたの娘さんちょっとまずいかもしれないですよ、うん、って言われたのかもしれない。
まあ、とはいえでも強制執行するぐらいのレベルじゃないですか、普通は。
そうそうそう。
ダメダメ、そんな、みたいなね。うん、話に普通は。
まずいまずいまずい。
どう考えてもまずいですからね。
住家だったら、だって、なんでお前そんなことするんだって、殴り飛ばして、あれですよ。
住田川に流されます
よ、ね。流せ、本当の意味でね。
荒縄で縛っても。
そう、荒縄で縛って、川に浮かべられるからね。
すごいですよね。
で、死ななかったパーティーするからね。
やったー、死ななくてよかった。
頭から血流して、死ななかったパーティーが行われるから。
頭割れましたけどね。
そう。
住家は。
うん、
そう、それもだからそうですし、あとなんかその、幸運にもっていう言い方はあれですけど、うん、その、ありの、その町のみんなの中で、なんか、その、メンツ的に、なんか小沢も松井に出会ったことはある意味その幸運っていうか、うん、そこに松井がいたっていう、そのパーツも、なんかこう回り回って、いろんな。
意気投合早かったよね。
意気投合めちゃくちゃ早かったですね。ね、親父ってあった。
いつそんな仲良くなったみたいな。
ね、何がどうあれ、でもまあ、やっぱりなんですかね、こう、なんか見返していきたいじゃないですけど、うん、救われたいみたいなじゃないですけど、
うん、
なんかこう、そういうところになんか統合したんですかね。なんか小沢さんっていうか、まっすぐっていうかシンプルな感じだったじゃないですか。うん、なんかすれからした松井さんにはある意味そういうこう、パートナーというかいいね。
龍が如くの感じで今浮かんでる。
完全にうち龍が如くの感じで
今。
そうそう、うん。松井はちょっとあのあれです、ちょっと金属製のなんかメガネ。
あ、松井写真あるけど、メガネ。
お、完全に。
そう、松井メガネでした。
銀のアルミフレームじゃないですか。
なんかね、そんな感じのメガネでしたよ。
うん、松井先生っつってね。
松井先生。なんかね、割とだから最近の話なんで。
うん、ほんまそうですね。
うん、
ほんま、ちょっと前の話ですからね。
ちょっと前の話。
ちょっと前の話ですか。
松井。メガネ、メガネなんですよ。もう松井さん、想像の通りじゃない。
想像通りや。
ね。
完全に想像通りじゃないですか。うわぁ。これですよ、まさに。
まさに。
ああ、でも松井先生って感じします。
ね。これはあれですよ。なんかもう。
うん。
インテリって感じ。
インテリって感じですね。
で、ちょっと癖ありそう
だね。ちょっといろいろできそう。あと、精神攻撃してくる感じ。
してくる感じ。
でも、最終的に、コリント人第2、第8章、第9節を読みなさい。
そう、覚えてるんじゃん。
そうね。スラスラ出てくるやん、みたいな。誰よりちゃんと調べてるやん、みたいなね。
あとね、
うん、
ちょっと気になってるんだけど、
はい、
これはまあ、陰謀論じゃないけど、
はい、
あのね、堤麗子と、一個違いだって言ったじゃないですか。
はい、
ですっごいアリの町のマリアって有名なんですよ。
はい、
で、知らないわけないし、
うん、
同時代だし。
うん、
で、堤麗子の名前って偽名なんですよ。
ああ、ああ、ああ。そうでした。
だから、 で、さとことれいこって字一緒なんですよ、うん、ですね。
漢字が一緒。
で、名前としこ、うん。それも一緒。でもそれも全部後から堤れいこがつけた名前なの。
おや？
だからなんとなく、もうこれは私の勝手な推測で、なんとなく堤れいこが、当時すごく爆発的に売れてるし、新聞にも取り上げられてる、あの、北原家の人、北原さとこ、ちょっと、なんていうのか、使ったんじゃないかなって思うんだよね。オマージュなのか何かわかんないけど。
なんか、すごいこう、例えとしてだいぶ違うと思うけど、うん、なんていうの、ほら、なんていうか、セクシー女優さんが、ちょっとその、似てる芸能人の名前をちょっとこう、うん、雰囲気似せてる感じにして、なんとなくほのめかすみたいな。
なんかちょっとそんなとこないのかな、と思う、うん。
もしかしたら、まあ、あやかるとまでは言わないですけど、みたいな。
あやかるみたいな感じ。あやかる感覚みたいなね、
もしかすると、
うん。でも、絶対彼女たち気合わないだろうし、
気合わないどころ
の世界じゃないよね。
多分結界があって、なんかこう、交われなさそうですよね。うん、
あとは、さとこはもう本当に、なんかもう、誰に対しても、あの、無敵、ある意味無敵の優しさで接するから、もう、多分ね、堤れいこの方が、もう、いたたまれなくなるんじゃない、
う
ん、
確かに。めちゃくちゃ居心地悪そう。
てか、めちゃくちゃ逆に仲良くなるかもわかんない、
ね、あり得る、むしろね。
進行あったりしないのかね。
むしろね。
むしろ。
夢のある話。
うん、
まあ、でも、あんまりやっぱりその、こう、さとこは、こう、遠方に出かけたりできなさそうじゃないですか。
そうなん
で、
本当にこれだけの人生。
うん。うん、で、やっぱり、れいこは岡山で無双してますから。
だからその岡山でチェーン振り回してた頃、もうね、だって周りの街で、だから同じ、例えば25、6の時点でも人生経験が全然多分堤れいこの方が多いんです。
うん、確かに、確かに。
やってることが、その時はだってもうね、駅で、ホームのところに、人を突き落として、上に馬乗りになって。
むちゃくちゃしてますからね、うん。
で、その頃、まあね、彼女は、さとこは祈ってるだけだから、まだ、とか。
そうですよね。だって、つみ家にはもう祈るとかそういう概念じゃないですか。
殴るですからね。
ええー。
殴る、蹴る、盗む。
盗む。
うん、盗んだら、でも、盗みだけはすんなって言われてるから、
ね。あ、そうです。殺した盗みだけはしてない。
盗んだら、あれ、としこみたいにお父さんにボコボコにされて
る。あ、そうでした。それ以外のことは何でもやってるっていうね。そうですね。いや、すごいな、でも、うん。なんか交わる、絶対なんか最初聞いたとき、交わりようがないやろ、その、バタヤの話と、うん、この、里子の世界と思いましたけど、うん、まさかの奇跡の融合みたいな、
うん。
びっくりしましたね。
バタヤの中にね、入っていってね。
そう、中に入っていったっていうね。なんかまあ、これは、まあ何でも別に、こう、よしやしとかじゃなくって、うん、ある意味でもやっぱり信仰とかって、その世界を形作る、こう、基盤にすごくなるなって思いますよね。
うん、
生活とか、その、行事もそうですし、うん、なんか世界の見え方っていうか、なんかそういうのがあると、なんか逆にこう、世界をそこから、こう、分けていけるというか、やれるから、一定のこう、なんかこう、やりやすさっていうのはあるよなって思いますよね。うん、どういうふうにこう、一日をどういうふうに数えるかとか。
どうなんですか？ A さんは。
ん？
A さんは。
すごいざっくりした気が。
信仰の方は。
信仰の方は信仰。うちも信仰、うん、まあ、なんかそういうのね、できるものがあればいいと思いますけど。
いいですよ、
あ、地球勉強？
我をあがめよ。
競争。競争。
我をあがめよ。ゴゴゴゴゴゴゴ
ゴゴゴゴゴ。邪馬台か。
邪馬台か。
違う。
今のあれね、なんだっけ。
何？
あ、
何、星野幸信？違う。
星がここについてるやつ。あ、で、これ切るから。帝都物語が、ね。
あ、帝都物語、ね、
今の帝都物語です。
はいはいはいはいはい、はい。
荒俣さん。
あ、はいはいはい。そういうことでしたか。
言っても言ってんなら映画だけどね。うん。
あ、そっちだし。そうね。はいはいはい。
だから我を崇めたらいいんじゃないですか。
そうですね。うん、ちょっとじゃあ、ちくめさんを競争にして。
そう。
違う違う。
金儲けを。松井のタイプ。
松井のタイプ
なんで。
でも信じるっていうのはある意味それも才能と思いますよね。
うん、あとさ、信じてる人はある意味無敵だよね。
いや、そう、本当そう、ほんまそうですよ。
だから結局さ、キリシタンもそうなんだけど、うん、みんなね、神様に祈って死んでいったでしょ。天草土まばらの人とかも、
うんうん、
結構その昔からライブとキリスト教とか、そのキリストとカトリック、キリスト教っていうか、うん、カトリックに関することっていうのは興味があって、
うん、
だいたいなんか折に触れ私はそこにぶち当たっちゃうんだけど、
うん
うん、うん。また今回もね、そんなテーマを。
そうですね。うん、いや、まあ、これはでもこう、永遠のというかね、テーマではありますよね。うん、それは、まあ、生活とかね、やっぱり人がなす行動の、 こうね、こう軸になるじゃないですか。
うん、
あ時にね、その進行とかいうところも含めてですけど。まあでもなんか全然この、まあ多分すごくその時代にはものすごい有名人だと思いますけど、
うん、
ね、こう今、まあ、東京近郊でもね、知らない方も多かったんじゃないですかね。
そうですね。もしかしてね。あとはなんか2015年かなんかに、うん、また、なんていうの、叙勲というか
よく、はいはいはいはい、
なんかまた、あれもらったみたい、
うん。
亡くなった後に。
はいはいはいはい、うん、こんな方がいたんですよって言って、
また表彰されてみたいな、ね。キリスト教の中でね。
うん、ああ、なるほど、なるほど。そうですよね、うん。まさにちゃんと洗礼も受けてるから。うん、そうですよね。面白かったですね。
まあ、私もあとちょっとしたら多分、撮れるかなって。
え、何で
港区の偉い人とか。
港区の偉い人
だ。港区の偉い。
なんだ、ジョクわ
かんない。
いや、でも面白かったですよ。
面白かったですか？
面白かった。うん、
こんな感じかな、
うん、うん。いや、なんかすごい女性の話をいっぱい聞いたんで面白かったですね、この、ここのとこ。
ね。
うん。
対局ですよね。この間の、包み玲子会と本当に。
うん。うんいやでもまた違う凄さというか面白さというか、人間としてもね、まあ二人ともすごいですけどね、本当に。
ね、違うベクトルでね。
違うベクトルでのね。
ただその、やっぱ生きるっていうことを、うん、生きるっていうことに多分二人ともすごく生きるっていうことを意識してるんだろうな。
そうですね。ほんまに。やっぱね、本当に会ったことってすごいと思います。
だし、二人とも病気っちゃ病気なのか。
うん、ああ、そういうこと、
ね、遺伝疾患でしょ、つつみね、こ
う。
で、やっぱりあの人はね、北原さとこは体が弱いっていう。
うんうん
う
ん、
やっぱりなんだろう、そういう、何かハンデあったりとかすると、うんうん、ちょっとやっぱ性に関する生きれてほんの性
の、うん。そうですよね。
に、ちょっとね、考えが及ぶのかも、深く考えるようになるのかもね。
うんうん、そうですね。生きることのままならなさっていうのを、そう感じるかもしれないですね、うん、日常的に。
かなと思いました。
うんうん、いや、面白いですね。やっぱ人物界面白いですね。
A さんは、なんか、やんないんですか？
前、ちょっとトンチキな動物界だったんで。
動物界。なんか、アニマルプラネットって言われてたじゃん。
アニマルプラネット。じゃあ、ここ何やなんてやつなんですよ。ここ、うちら何のセレクトショップなんねん、
ね。ああ、この間あれが、売れ残った剥製コーナーでしょ？
あ、そうです、そうです。片隅に埃かぶった売れ残った剥製コーナー
で。で、サイコパスだから自分で剥製作っちゃったんだけど、
ゴールデンカムイみたいな。
そうそう。剥製はちょっとっていう、お客さんがやっぱちょっと、デザフェスであっても剥製はちょっとっていう。
そうです、ちょっとえぐみがすごいんで、みたいなね。
なんデザフェスなんか剥製みたいな禁止になったよね、ちょっと前に。
そうなんです、
ね。何年か前に確か、出すのダメになったんじゃなかったっけ？
ああ、まあ確かに、ちょっといろいろな問題が起こりそう、う
ん。今はダメだよね、確か、う
ん。でもちょっと我々のセレクトショップね、剥製系もいっぱいあるんですよね。
ああ、促進物とかでしょ。
おっとっとっと、
剥製。剥製に、すごい、各方面に角が立つやつだ。剥製扱い。
いろいろ問題がある発言をしてましたよね。まあ、ゆうていさんなんかはちょっと補強されてますしね。
そう、剥製。
剥製言うなっていうね。いや、うちもほら、他のね、いや、なんかこう、あんまりこうね、ネタにはならないかもしれないですけど、みたいな、ちょっと品物も各種取らせられてございますので。
うん、じゃあ、ぜひね。
もしかするとまた、
今後の。
トンチ機会がまた、あるかもしれません。
今後のトンチ機会。うさぎは、あれなんです。買い取りですか？
買い取りで。
うさぎの方は。
買い取り。
全品買い取りで。
全品買い取りで。うんお願いします。
皮も全部忘れず持って帰ってください。
そうです。余すところなくね。
余すところなく
。そうです。遊牧民が羊を扱うごとく
ね。ごとくね。で、さばいて食ってんじゃん。そ
まだ余すところ
なく。血抜きして。
そう、全部です。もう血も含めて余すところなくね。
持って帰っていただければ。
持って帰っていただければ。そんな感じで。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。